空間性を改善させる30の方法。その1、凍りついている空間性は回答から始まる。空間性の悪い、凍りついているようだ。何かのトラブルが原因で空間性に亀裂が入ってしまいます。冷えている安定。その最悪の空気状態となれば、顔を合わせず言葉を交わさずコミュニケーションは一切ない。こういうマッチになると回復は大変困難を極めます。冷えている状態を通りとして冷凍のような状態になります。冷凍庫に入っている状態のように冷たくて石のように硬くなっています。凍りついているかのように触れるだけで冷たく感じます。全く持って手をつけていいのか。すぐ空間性を改善させたい。一瞬でも戻せるような空間性が凍りついているにもかかわらず、いきなり温めるのは良くない。すぐ温めることはありませんが、取ったことがあります。凍っている状態を思い出しましょう。冷凍庫に入っている食材をいきなり強めのフライパンの上に乗せるとどうなるでしょうか。食材は自然な味になりますし、場合によっては新たに回復します。凍りついた空間性を改善させるために温めるというのはしばらく待ってください。もちろん温めるのは必要ですが、後回しです。温めるのは氷が溶けなくなってからです。最初にしなければならないことは解凍です。凍りついた空間性を改善しようと試しているのになかなかうまくいかない理由はそうです。いきなり温めようとするから自然になる。場合によってはむしろ以前より悪化することさえある。凍りついているなら氷が溶けなくなるまで待ちましょう。まず解凍から始めるのが凍りついた空間性の本当の改善なのです。凍りついている空間性をいきなり温めようとするのはやめる。空間性を改善させる30の方法。その2、空間性の自然解凍とは普通にすること。冷えた空間での末期状態は凍っている状態と言います。氷のように冷たくて硬くてどう手を捨てていいのかわからない状態です。凍りついた空間性を温め直すにはどうすればいいのでしょうか。上位を思い出しましょう。同じ考え方で結構です。都度凍りついた食材はどうしますか。そうです。自然解凍から始めますね。何のことはない冷凍庫から外に出して低温の空気に触れさせているだけです。次第に氷は溶けてきます。氷が溶けると柔らかくなり調理しやすくなりますね。冷たい状態が不便ですが低温の温度が増えやすくなります。空間性でも同じです。夫婦にとっての自然解凍とは何でしょうか。普通にすることです。朝顔を合わせれば挨拶をする。家を出て行く時は行ってらっしゃいという。家に帰ってきた時はお帰りなさいという。話をする時相手の顔を見ながら話をする。一緒にお風呂に入る。どれも人間関係の基本的なことですね。当たり前のことは当たり前にしてごく普通にしましょう。夫婦という関係はまずひとまず置いて人として当たり前にする。まずそこから始めましょう。凍りついた空間性の第一歩は普通にすることです。氷が自然と空気にして溶けていくように空気も人として普通にしていくことで氷が溶けていきます。いきなり7の水方法を模索するのではなく氷を溶かすことから始めましょう。普通にすることから始める。空間性を改善させる30の方法。その3、まず相手の顔を見て話をする習慣から。夫婦生活が長くなると顔を見ない顔が増えてしまいます。顔を見ず言葉だけを聞いて、あ、うん、と返事をしてしまいます。慣れてしまうと自然とそうなってしまうからない。この習慣がよくありません。顔を見てくれないことで顔を見ての際面倒なんだと悪い印象が伝わります。心の距離が離れる。心の距離が離れることで会話はもっと少なくなる。夫婦の高さがどんどん冷めてしまいます。相手が自分のことをどう思っているのかというのは不思議とわかります。なぜわかるのか。顔を見てから向けないからわかります。会話をするとき、普通は相手の顔や目を見て話します。にもかかわらず顔を出して目を合わせることもない。顔を見ない理由は意図的に顔を見ないこともあれば面倒だから向けないこともあるでしょう。いずれの場合にせよ、相手には確実に悪い印象が伝わります。顔を見ない仕草は直接嫌いですと言っているわけではありませんが、自分を嫌っているのならと笑ってしまいます。相手に嫌っていることが伝わると相手の顔を見てくれないようになります。自分のことを嫌になっている人のことを嫌になるのは当然です。とりあえず距離を置こうと思います。顔を見ないし目を合わせない関係が当たり前になっていき定着してしまいます。なかなか顔を合わせにくい雰囲気があっても少しでも顔を合わせる時間を増やす。少しずつ増やすイメージで構いません。顔を見れば自然と目を見ることができます。目を少し見るだけでも意味があります。相手の顔や目を避けるような仕草を出すことでお互いのマイナスイメージを見習っていきましょう。きちんと相手の方を見て話をする。空間性を改善させる30の方法。その4、悪いところから見ようとすると誰でも悪い人に見えて当然だ。私はある日面白い夫婦に出会いました。家夫婦が悪くなっていることなら同じことを口にします。あの人のことがない。仲悪い夫婦関係に決まって出てくることです。それも一つだけではありません。ここも悪い、あそこも悪い。いつも出てきます。逆にいいところはあるかと聞けばいいところは一つもないと言います。夫婦が悪い人に聞くと必ず言っていいことどういうのになります。何かおかしいと思いませんか。いいところは一つもなく悪いところがない。悪いのような人ではありませんか。ではなぜそんな人と結婚したのでしょうか。いいところは一つもなくて悪いところしかなければ当然結婚するはずはありませんね。結婚するぐらいですが自分と相性が良くいいところがないのを考えます。また不思議な現象に気づきましょう。ここに夫婦関係が悪くなるポイントがあります。自分のことが悪いのかといえば、朝の食生です。結婚の住まいはデートでたまに会うくらいでした。しかし、結婚の最初にずっと暮らし始めると、相手の見えなかった部分も見えてくるようになります。当然、気にならないことやしなかったことも見えてくることでしょう。どんな人でも欠点の一つや数は必ずあります。ここまではあらゆる夫婦が経験することであり、全く不思議なことでも変わったことでもありません。しかし、です。もし自分が悪いことを見せる癖があるとどうでしょうか。相手が悪いことを見せる癖があると、一緒に生活が長くなるにつれて悪いこともたくさん見つかるでしょう。さらそう見つかそうと意識すらすることをたくさん見せてしまいます。しかも悪いことを見せるだけでなく、悪いことを集中しているようになるからです。その一方で、いいところを見なくなるし、見えなくなってしまいます。その結果、結婚後しばらく経って悪いことがあるんで、いいところは一つもないとなってしまいます。相手が変わったのではなく、朝の食生自分の癖に問題があります。そういう朝の食生はありませんか。問題の根本的原因は、実は自分に内在している可能性があるのです。朝の食生をやめる。空間性を改善させる30の方法。その後、悪いところを探す癖ながら、いいところを探す癖も見つかるはずだ。統計として、離婚した夫婦は再婚してもまた離婚するケースが多いのをご存知ですが、離婚する人は2度も3度も離婚を繰り返しています。それは新しい修正癖が根本的に治っていないからです。自分の悪い癖が治っていないために誰と結婚してもうまくいきません。本当に悪いのは相手ではなく新しい修正癖を持っている自分です。まずそこから改善していかないといけません。いい方法があります。新しい修正癖は探す力が強いということです。その強い力を利用しましょう。探すものを逆にいいところを探すようにすればいい。あの人のことがないというのではなく、あの人のことが好きというふうに考え直してみましょう。いいところを見せようとする癖をつけます。探す最初は悪いところからいいところを見たいだけです。悪いところを探す癖ながら、いいところを探す癖も見つかるはずです。もともと探す力は強いはずですから、必ずできる。多少時間がかかることでしょうが、辛抱強く習慣を変えてみましょう。さあ、今からこの3分間、パートナーのいいところを探すようと考えてみましょう。パートナーが言ってくれたわけで学べたことはありませんか。パートナーのおかげで助かっていることはありませんか。必ずあるはずです。いいところを見せる癖に少しずつ変えていけば、パートナーの感じ方が変わっていきます。パートナーは変わっていないのに変わったように見えてくるはずです。いいところを探す癖を空間性を改善する30の方法。その6、相手に不快な思いをさせている原因を伴う。空間性を悪くなっている時、自分のことが嫌いなのか、という原因を探してみましょう。相手を不これは新しは別の問題です。新しは常に問題があるのは相手だというような前提です。自分の事情には触れず相手の悪い点だけを見せようとしている状態です。しかし、自分の悪い点を見せて前向きに考えるのは OK です。それは新しはなく自己改善です。前向きな成長です。夫婦が悪くなっているとき、もちろん相手の悪い点があるかもしれませんが、ひとまず置いておきましょう。それでは不公平ではないかと思うかもしれませんが、もちろんこうするわけではありません。実は新たな改善されれば、この相手の改善に向かうようになります。改善はまず自分からです。自分の悪い点を探せばいくつか見つかるのではないでしょうか。相手の気分を悪くさせることがなければ、関係は悪くなるはずはありません。おそらくどこかに相手の気分を悪くさせるようになるはずです。相手に不快を与えているのではないかと思われる自分の悪い点をすべてチェックしましょう。相手を不快にさせている態度を知りませんか。もちろん、今一つの正解や態度と対応の点もあるでしょう。そういう点は仕方ないですが、言葉遣いや態度は自分の意思で改善できるはずです。改善ができれば以前より印象が良くなります。あなたの態度が良くなれば自然と相手の態度も良くなります。そうですが、まさかの小さな自然と緊張感が出てきたからです。最初に変わるのはまず自分でやることを忘れないでください。これは空間性に必ずあらゆる人間関係に共通することです。まず自分の悪いことを探して改善させる。空間性を改善させる30の方法。その7、別々の行動から一緒の行動へと転換する。夫婦生活では別々で行動することがあります。別々に寝る、別々に朝食や夕食をとる、別々に週末を過ごす。もちろん、プライベートもありますが、別々の行動を取ることでしょう。時には一緒になりたいし、凍っておいてもらいたいときもあります。それもある程度までです。冷めきっている夫婦の場合、この別々の行動が当たり週末の過ごし方も別々、すべての行動まで別々に当たり前、一緒に何かしようと言っても、なぜ、と冷たく控えされることもあります。冷えた空が少しでも温かさを取り戻すには、毎日の別々の行動を見直していきましょう。別々の状態を少しでも増やしながら一緒に増やしていきます。もちろん、いきなり相手の機嫌を良くしようと心がける必要はありません。最初はただ一緒に行動してみるだけで結構です。できる限り 少しでも一緒の行動を増やすことです。一緒に行動すると、他を合わせたり、対話をしたり、チャンスが一気に増えます。夫婦間を取り戻すきっかけを掴みやすくなるのです。一緒に行動する機会を少しでも増やす。夫婦関係を改善させる30の行動。その8、夫婦関係の改善は職の機会から始まる。冷え切った夫婦を改め直すには、別々にしている行動を見直して、少しでも一緒に行動する機会を増やすことです。一緒に行動することで、お互いに対話のチャンスが増え、仲を取り戻すためのきっかけを掴みやすくなるからです。しかし、一緒に行動とはいえ、いきなり一緒にカラオケは少しハードルが高すぎます。本来、仲のいい夫婦ならさせないことですが、冷め切った夫婦の場合は、一緒に行動するのが最高になります。むしろ、深い感じることが多いのではないでしょうか。さて、こういうとき一緒に実践しやすい最初のステップがあります。外食欲です。美味しい食事を食べに一緒に外食をするなら気軽に実践しやすいのではないでしょうか。食欲は人間の大切な基本欲求の一つです。また、一緒に美味しい食事をすることで気分が高揚し、打ち解けた雰囲気になりやすくなります。高級レストランである必要はありません。むしろ、気軽に入れる雰囲気のレストランの方がいいでしょう。店内は明るくて、緊張もなく、値段も高いです。明るい雰囲気のならば、会話のチャンスが増えるはずです。何度か外食を重ねることで、お互いの雰囲気を学ばせていきます。慣れてれば、一緒に買い物に出かけたり、笑顔に行ったりします。その後、カラオケに行ったり、温泉に行ったり、徐々にステップアップをすればいい。とりあえず、最初のステップは外食です。夫婦関係の改善は食の機会から始まるのです。とりあえず、外食をきっかけにして一緒に行動する機会をする。夫婦関係を改善させる30の方法。その9、一緒に行く時間はパートナーを稼ごうとする結果として増えていくもの。夫婦関係を改善するために最初に考えてしまいがちなのは一緒にいる時間を増やすことです。あるいは夫婦関係改善のアドバイスや相談などは最初に目にすることです。もちろん一緒にいる時間を増やすことは重要です。一緒にいる時間が増えることで顔を見たり会話をしたりする時間が増えます。一緒にいるだけでも心地よい時間になるでしょう。しかしです。それはある程度仲良い夫婦に限った話です。仲良いと一緒にいる時間が増えると自然と会話も増やすし、仲も良くなります。しかし、冷め切った夫婦が用事もないのに闇雲に一緒にいる時間ばかりを増やそうとするのは良くありません。冷め切っている関係というのはどちらかというと相手に対して反発する気持ちがあります。相手に対して反発があるときに無理に一緒にいても逆に心地が悪いです。その結果、余計な相手に対して嫌悪感を抱いてしまいがちなのです。そこで大切なことは一緒に用事をすることです。うまい用事を作って一緒にいる時間の自動的に増やしていきます。ではその一緒にいる用事とは何でしょうか。ここが重要です。パートナーへの協力です。冷めているならどこかパートナーに対して協力的な部分がありませんか。反発心を抱いている人はむしろのうちに協力的になります。顔を合わせず、会話もせず、自分のことは自分でしなさいという自分と相手に考える状態が見られます。今一度自分を振り返ってみましょう。そういうことはありませんか。それは良くないことです。冷めている状態はまず温めること。温めるのは相手のために何かをすること。相手のために何かをするのは協力することです。今一度パートナーのために自分ができることを考えてみましょう。小さなことから結構です。パートナーのために料理をする。パートナーが困っているときに手伝ってやる。心から本気でやります。優しい言葉をかける。些細なことからでもいいので、パートナーの助けになるようなことをしましょう。パートナーがありがとうと言わざることがないような状況になるまで何かを協力し続けていくことです。反発する気持ちを抑えながら行為を抑えていきましょう。協力しようとする行為を通して、結果としてパートナーのあなたに印象が改善されます。マイナスイメージが取り除かれて、プラスイメージが増えます。冷めていた関係がだんだん高くなります。一緒にいる時間が増えるのはあくまでも結果です。パートナーに協力しようとする時間を増やすことで自然と増えていく結果なのです。一緒にいる時間を増やす、より協力する時間を増やす。夫婦関係を改善させる30の方法。その10、どうしても今すぐ夫婦関係を改善させたければ絶対に許せないことを許すこと。少しでも早く夫婦間を取り戻したければ今この時間に全てを許すこと。あなたはパートナーに対して許せないことがありますか。許せないことでもこれまで絶対に許せないことはありませんか。一般的に友人間の良い夫婦間の方が許せないトラブルが発生しやすい。パートナーは身近にいるからです。毎日身近で一緒に生活をしていればぶつかることもそれだけ多くなるはずです。その中で許せないようなトラブルも発生します。夫婦で一緒に生活をしていれば揉めることはありますが、これまで絶対許せないようなトラブルも発生します。取り返しのつかないことが一生許せないような傷をつけられたかもしれません。大切にしていた時計をパートナーに壊された。一生忘れられないような良いことが生まれた。大切にしているコレクションが壊された。その絶対に許せないことが一つでもあると夫婦間を一気に悪化させてしまいます。確かに他者を許すというのは困難です。自分が大切にしているものとなかなか思い切るのは難しいことでしょう。しかし、異常発展の場合では進展はありません。異常発展、気づかれたり改善されたりということはありません。もし異常発展、改善するなら世界はすでに平和になっているはずです。異常発展も改善されるのはすでに世界が証明しています。許せない。絶対に許せない。死んでも許せない。そう思えば思うほど問題が起きて複雑になります。苦しくなるのは自分です。相手との壁を作るだけでなく、許せないと執着することで自分の気分が悪くなります。許せないままでは進展がありません。あなたがパートナーに対して許せないと思っていることを許しましょう。もし夫婦関係を本気で改善されたら、今この瞬間に相手のすべてを許すことです。スピードが大切です。今から一言でもいいので言ってみましょう。禁止もやめた。執着者に何など禁止してください。今この瞬間に許してしまいましょう。絶対に許せないと思うことでも許してしまう。すると緊張が一気に解放されます。それは執着から解放されることです。体が楽になるでしょう。その許せないことを忘れれば今すぐ軽くなります。もう終わったことだから禁止しても仕方ない。もう禁止しないと思ってしまいます。ふっと体を直りてきませんか。それで関係が前進します。絶対に許せないことを今すぐ無条件に許してしまう。夫婦関係を改善させる30の方法。その11、どうしても許せないことは忘れることから始めればいい。夫婦関係を改善させることは許すことです。許すことで執着から解放され今すぐ身のことも軽くなります。些細なことならすぐ忘れることができますが、自分が大事にしていることをなかなか許せません。時には長年で想像することもあるでしょう。すぐ許すことができるなら苦労しない。確かにその通りです。許せばいいと笑っていてもなかなかすぐ割れないもの。確かに傷の大きさからすぐは許せないこともあります。どうしても今すぐ許せなければ今すぐしなくて OK です。ではどうすればいいのか。許せなければ忘れてしまえばいい。忘れてしまえば恨みや憎しみも消えなくなります。もちろん完全に許せないことがなかなか消えなくなるわけではありません。忘れているだけでは一時的に気にしなくなっているだけです。本当の対処にはなっていません。しかし許せるようになるまでの時間追加できるはずです。時間が短く経過すれば大きな執着も次第に小さくなります。ある程度時間が経過した時点で許せない。許せるぐらい気持ちが収まるまで保留です。許せの時間がかかるなら一時的に忘れて保留してしまうこと。思い出さないように心がけるようにしましょう。もちろん最終的には許せるようになるまでそうですが、それまでの安定対処です。許せないなら許せるまでの間忘れてしまう。夫婦関係を改善する30の方法。その順に、週にたった何時間でもいい。パートナーに決定集中する時間を作る。夫婦が揃って仕事を持つのはもはや珍しいことではなくなりました。これからの生活のために少しでも収入を増やそうと夫婦が共働きするケースは大変多いです。そうなると当然夫婦で共に過ごす時間が短くなります。お互いに忙しくてなかなか時間の過ごすことができない。そんな悩みも夫婦のパワーを時間さえ短くなることが考えます。お互いに忙しいがゆえにコミュニケーションの時間が短くなり、夫婦の距離が遠くなってしまうこともあります。そんな感じにはどう対処すればいいのでしょうか。大丈夫です。夫婦は24時間常に一緒にいる必要はありません。そういうことはすべて週に1日から2日間で過ごす時間を作りましょう。食事もよりますが、会社は普通週末が休日のはずです。週末に一緒に買い物に出かけたり、日帰り旅行に行ったり、などお互いに過ごす時間を作ります。おや、週末は仕事がある。それでは週にたった2時間くらいはどうでしょうか。すべて週に1日が難しければ、たった4時間でも構いません。たった4時間で変わります。2時間といえば、平の1本2割ぐらいの時間ですね。パートナーのために常に尽くすことができなくても、週2時間だけならパートナーに尽くす時間を費やすことができるはずです。その間にその時間は濃い時間になるように尽くしましょう。例えば、週末の時間を使って、夫婦そろって散歩に出かけます。もちろん、単なる散歩ではありません。手をつないで、夜中に帰りゆったりした時間を楽しめるくらいの濃い時間です。3時間目は散歩というより、デートのように見えるくらいが多いです。いちゃいちゃした濃い時間が多いです。いつも一緒にいるのは難しくても、まとまった2時間を作り、お互いに徹底集中する時間を作りましょう。散歩のためなら一緒に出かけても構いません。もちろん、デートなんでは、彼の合わせを過ぎて手をつながら、笑顔を見る。週2時間を使って、夫婦で手を見る高級レストランで見直す。安心不眠で遠くに離れていれば、週2時間電話でお互いの状況を話し合うのをすればいい。週にたった4時間でもいいので、パートナーに徹底集中する時間を作るのです。週2時間はパートナーに徹底集中する時間を作る。夫婦関係を改善させる30の方法。その13、正しい主張でも言ってはいけないことがある。夫婦で会話をしていると、以前に言ったことを相手がすっかり忘れていることがあります。パソコンの使い方を妻に教えたのに忘れている。妻の夫の料理の仕方を教えたのに忘れている。そんなことについて口にしてしまうような発言があります。前も言ったんです。その夫婦さんに気づいていますが、このことは改めて考えると考えさせることです。前も言ったというのは確かに事実であり本当の話なのでしょう。正しい主張という人と言われる人の両者を比べてみましょう。きちんと相手の話を聞いて覚えている人。一生懸命な話をしたのも変わらずすっかり忘れている人。普通に考えればどう感じますか。普通に考えると覚えている方が早くて忘れる方が悪いと思いますね。前も言ったというのは正当な主張であり忘れる人が悪いと思います。しかしです。これは難しいことです。確かに発言は正しいですが、言わない方がいい。人間関係に広げることだからです。正しい間違いは大切なことではありません。気持ちのいいことかどうかが大切です。夫婦では思いやりが大切です。 あなたが相手から前にも行ったよと言われるとどのような気持ちになりますか。やはり悲しくなったり残念に思ったりなどが偉そうな言い方に現れるとも言えるでしょう。それがきっかけで夫婦関係に気になります。優しいトーンで前にも行ったと発言したつもりでもなぜか偉そうに聞こえてしまうから難しい。相手の気分を害さないような言葉を選んで発言するように配慮することです。人間なら誰でもうっかり忘れることがあります。人によっては忘れっぽい人やうっかりの人も多いことでしょう。あなたでもうっかり忘れた経験は何度もあるはずです。忘れることはあって当然話をすることもまあ人間なら忘れるだろうな。その時はまた教えようと思うぐらいでいい。そういう前提があれば何度でも同じことが言えるようになることです。1回で分からなければ2回でも3回でも言う。3回言って分からなければ10回でも親切に伝えます。繰り返して相手に伝えます。前にも言ったと言いたい気持ちをぐっと加え何度でも同じことが言えるようになるようにしましょう。これが夫婦関係を維持させる方法です。前にも言ったと言わないようにする。夫婦関係を改善させる30の方法。その14、夫婦で何気に任せるために入れよう。計画を立てた方がいいかどうか。これに対する分はもちろん立てた方がいいと答える人が大半のはずです。確かに計画を立てることで物事がスムーズに進みやすくなります。受験勉強を例に出せば想像しやすいことでしょう。計画を立てることで僕なりに必要な勉強や勉強量を達しやすくなり、机も向かいやすくなります。適当に勉強しているだけの僕らは難しい。長丁場の方には計画が必要です。しかしです。計画には正しい一年になると同時に大きな作用もあることを知っておかなければなりません。それが絡みやすいことです。計画を立てることで、この少しでも計画から外れてしまうと、嫌がってしまいます。予定を立てるからこそ予定に組み合わせてしまう。受験勉強も計画を立てることで僕に近づくことができますが、その計画により体育者も相当感じるはずです。さて、夫婦関係でも同じです。夫婦生活していると計画を立てるためにしばしば出くわします。例えば、旅行の計画です。当たり前に考えれば、2時間のうちに行きますが、計画を立てないと気持ちが落ち着かないことでしょう。効率よく回って旅行の味を十分に引き出したいと思いますね。しかし、2時間のうちだからこそ計画を立ててもなかなかうまくいきません。現地に到着してみると、思ったより人が飛んでいて、予定通りに進められることがあります。初めての土地ですから、道に迷うことがあっても不思議ではありません。そうすると、急に流れが始まります。せっかく計画を立てたのに、その通りに進まないことになります。そのストレスが溜まると、夫婦間の機嫌が悪くなり、旅行先で現在になりません。夫婦生活で大切なのは何を気に忘れるかです。計画を立てて予定通りに進めることも大切ですが、時には計画を立てず何を気に忘れることも大切です。夫婦で旅行ではあえて計画を立てずにやってみましょう。夫婦で何を気に忘れるために出ます。2泊3日や大体この辺りの場所に行きたいと思わない予定は立てる必要はありますが、具体的な部分までは不要です。具体的な計画を立てずに旅行に出ることでお互いが何を気に忘れるために出ます。あえて何を気に忘れるために出てみてはどうでしょうか。現地に到着すると気になる場所を見つけた。思ったより人が飛んでいるので一冊を変更する。その場の状況に応じて、人境圏に対応する者を養うきっかけになります。予定は確かに大切ですが、何を気に忘れることも大事です。夫婦が共に人境圏に対応する者、何を気に忘れるために出るからこそ、その自分がしやすくきっかけで相手との関係がさらに深まることでしょう。きっといつもとは違った頭の味に気づくはずです。夫婦で何を気に忘れるために出る。夫婦関係を改善させる30の方法。その15、考えることを正確的に考えてしまう人の突破口。あなたが夫婦喧嘩をして何か気になることがあり、恨み続けていたとします。なぜ恨み続けているのでしょうか。改めて考えてみましょう。恨み続けることで夫婦を改善させるために役立つでしょうか。いえ、全く立ちませんね。考えるだけで余計に疲れるだけです。いつまでも恨み続けていると嫌を感じる時間もなくなります。その状態では夫婦喧嘩も再発しやすくなります。嫌なことはさっさと忘れてしまうことも最も必要です。夫婦で喧嘩をしても次の瞬間には忘れることです。さて、忘れると言ってもできるのは人もよります。もともと固い性格できない。考えること緊張が走る。事実、正確にどうしても考え始めると肩の力が入ったり、緊張していたら硬直したりしてしまう人もいるでしょう。頭で考えてうまくいかないときは頭で考えるのをやめます。そういうことは最後のタウンとしてお酒の力です。夫婦で晩酌を交わしていれば、仮に気持ちになりやすく、嫌なことも忘れて会話をしやすくなります。タイミングが良ければ夫婦で居酒屋飲みに行ってもいいでしょう。夫婦で居酒屋だからこそ雰囲気になっていい。もちろんお酒の量はほどほど飲みましょう。あくまでもお酒の力は1ヶ月過ぎです。量が多すぎたり慢性的になったりしないよう気をつけましょう。それさえ守ることができれば、お酒は夫婦関係を改善する突破口になるでしょう。飲みすぎると体の毒ですが、適量なストレスを緩和させてくれることになるのも確かです。ほんの少しお酒の力を借りて嫌なことは再発しましょう。お酒の力を借りて嫌なことはすぐ忘れる。夫婦関係を改善させる30の方法。その16、はっきり話したいと、もやもや話したいの際は結びやすい。数学の素晴らしい点は、はっきりした答えが出ることです。曖昧な答えがありません。単純な例なら1プラス1の答えは必ず2です。それ以外の答えはありませんね。真実は1つのみ。これこそ数学のみと言ってもいいでしょう。数学を飲む人には答えを一つにしようとする傾向が強いのも確かです。もし夫婦の時代がそういう考え方を持っていると、こじれることがあります。はっきり話したいと、もやもや話したいの際は結びやすいからです。はっきりした答えを求めようとする人は、曖昧な答えをするパートナーに対して言い出しやすくなります。よく考えたのは、将来の考え方によって言うのが大事です。はっきり話をする際の人は、これからの将来を決断しようとします。一方、曖昧に話をする際の人は、そのことはその時にやってないとわからないから、状況に応じて考えようとします。自分たちの状態ですが、政治状況など自分たちの力では、総裁的な影響によって左右されることもあります。どちらが正しいということはありません。どちらの主張も一つにやっています。しかし、はっきり決めたい人は何が言いたいんだ。はっきり言ってくれと押しようとします。そうはいえ、なかなか難しい問題です。お互いの主張のことになっているため、なかなか道を譲ろうとしない。もやもや話す性格の人もいます。もやもや話す人にはっきり言ってくれというのは、性格を変えてくれと言っているようなものです。性格を変えられるなら苦労しません。ビジネスでは金銭が関係しているため、はっきりさせる必要はありますが、その考え方を変えても仕込むのはよくありません。現時点で答えを一つにすることができないことはたくさんあります。こういう時に大切なことは、相手はそういう性格なんだと言っていることです。相手の性格を変えようとせず言っています。器を大きくさせる。相手と合わない考えがあってもそれは違うと言いたいのではなく、そういう考え方もあれと言っているのです。自分の性格を相手に押し付けないようにする。夫婦関係を改善させる30の方法。その17、大きな将来設計は紙に書いた方が実現しやすくなる。夫婦で話し合ったことは言った、言わないものになりです。言葉で話をしているだけでは誤解をして受け止めることもあります。そんなことを言ったら、言ったよ。時間とともに記憶が伝達することもあるでしょう。そこでお勧めしたいのは紙に書くことです。夫婦間でいつもコミュニケーションを交わしているなら必要がないと思います。確かに実際に自動的な答えと意見はたくさんあるでしょうし、一日紙に書くのは手間がかかります。毎日の断らせるわけではないので、わざわざ詳しく紙に書く必要はありません。ただ、ぜひ、この仕事には大きな決め事です。1年後や10年後、30年後のような大きな人の決定事項については紙に書くことをお勧めします。将来計画の大きな部分でも紙に書いておくことは少なくとも夫婦の考えを生かせるのに役立ちます。初めから具体的に決める必要はなく、将来はどうしたいねと曖昧な内容でもきちんと紙に書いておきましょう。将来のことをはっきり考える人もいれば曖昧に考える人もいます。それならそれで決められることだけでも決めておきます。決められることはそのままで結構です。夫婦は一生ともにする関係です。明日や来週だけの話ではなく、1年後、10年後、30年後まで考える必要があります。子供は何人産むか、何歳までに育ちに生まれるか、働く暮らしにするか、一戸建てを建てるか、労働はどこで過ごすか、どんな死に方をしたいのか、決められる範囲で将来のリスクに備え、細かいことまで話し合って決める方がいいでしょう。他のこと、子育てのこと、老後のことなど夫婦なら話し合うことがたくさんあるはずです。曖昧な部分ならその時考えましょうという決断でもいい。話し合いを重ねていくにつれ具体的になってきた段階でまた書き換えればいい。自分も相手も納得するような対話はもちろん人生設計をして夫婦が協力しやすくなるように決めておきましょう。将来には全体像でも紙に書いておけば意識を合わせやすくなります。いった、言わないと対立で揉めることはなくなります。何より紙に書くとその方向に夫婦が顔を向けやすくなります。そういう話をしたね。そうだったねと記憶も気持ちも一致しやすくなります。紙に書くことで夫婦の成長が進みやすくなります。できればとにその紙を直すようにしましょう。日常でもそういえばこういう決め事をしたなと思い出せばそういうふうの結束を強することもあります。大きな将来設計を紙に書いて意識合わせをする。夫婦関係を改善させる30の方法。その18、パートナーを悪く言うよりパートナーの親を悪く言う方が罪が多い。夫婦関係で気をつけたいことは何もパートナーのことだけではありません。夫婦関係の中で悪くなる意外なきっかけがあります。パートナーの親についてです。結婚すれば家族の親のようにパートナーの両親との付き合いが始まりますね。結婚すればパートナーと一緒の付き合いが始まることと同様、パートナーの両親とも一緒の付き合いが始まることになります。親族であり友人になります。普通の友人関係とは気にならないくらい根性精霊に接していることでしょう。パートナーの親から新たなことは差しで経済的援助の大きな手を受けるはずです。しかし嬉しいことだけはありません。親族からこそ厳しい言葉をかけることもあります。そんな中自分とは合わない部分も出てくることでしょう。そういうふうに気分が増してついパートナーの親のことを悪く言ってしまうこともあります。お父さんがいつも口うるさい。お母さんの両親の教え方が正しい。直接パートナーに対して社員を言っているわけではありませんが、やはり気持ちいいものではありません。思うまでは仕方ないですが、口に出して言うのはよくありません。いくらそういう事実はいえ、やはり自分の親の悪口を言われるのは気持ちいいものではありません。冗談でも言わない方がいい。冗談でも笑えないからです。相手の親を傷つけることを言うのは相手にも言っているのと同じです。自分の心について悪口は自分に言われる以上に傷つきます。パートナーを悪く言うより、パートナーの親を悪く言う方が罪が多い。 それがきっかけで夫婦までぎくしゃくしてしまいます。あなたにはそうした言葉ではありませんか。悪口や批判はパートナーに対してだけでなく、パートナーの親にも言ってはいけないのです。パートナーの親を悪く言うのはやめる。夫婦関係を改善させる30の方法、その19、パートナーを褒めるよりパートナーの親を褒める方が喜ばれる。パートナーとの関係ではパートナーの親は悪口を言ってはいけないのは基本中の基本です。自分の身を避難されたということは同時に自分も避難されたということになるからです。自分の身について悪口は自分に悪口以上に傷つきます。初心者は避難していなくても実質彼を避難しているのと同じです。罪もないです。自分の悪口より自分の親を悪口がある方が傷つけてしまいます。しかし、です。逆の発想もできます。パートナーを悪口よりパートナーの親を悪口の方が罪は止めるならパートナーを褒めるよりパートナーの親を褒めた方が喜ばれます。きちんと喋らない。そう言われて嬉しかった経験がありませんか。自分が褒められる以上に嬉しい気持ちになるはずです。私の場合、知り合いからしっかり喋らないと言われて嬉しかったことがあります。褒められたのは親ですが、なぜか自分まで褒められてもらえた人に感動したことを覚えています。親を褒められたというのは同時にその子供である自分も褒められたことになるからです。パートナーに年下ですからパートナーの親を褒められてのパートナーに伝えていきましょう。自分より年上ですから、なるべく人には尊敬できるというのはいつもあるはずです。洋服のセンスないご両親ですね。礼儀が正しいご両親で私も習いたい。ご両親の節約精神は私も参考になる。パートナーはそんなことないよと遠慮することもありますが、内心は嬉しい気持ちになっているはずです。パートナーの親を褒める。夫婦関係を改善させる30の方法、その20、親は自分の子供から言われると素直に受け入れやすくなる。パートナーの親の悪口は本来はいいですが、口にしてはいけないことです。パートナーと一緒の子供と同じく、パートナーの親とも一緒のお付き合いが始まります。友人感覚はしない、少し気を遣いますね。些細な悪口で関係を腐させたくはありません。では、彼らにはというとそうもいきません。些細なことなら気にしないのが一番。もしどうしても気になるようなパートナーの親に直接こうしてほしい、やめてほしいとお願いすることも可能でしょう。しかし、です。いくら言っても改善されない場合はどうすればいいのでしょう。あまり大きな声ではありませんが、年長者には頭が高い人もいるのも確かです。こうしてほしいという要求をなかなかスムーズに受け入れてくれない時がある。だからとはいえ、態度だけではストレスもたまらない。では、こういうことどうすればいいのでしょうか。まず、パートナーに悩みがあると聞き出します。パートナーの悩みを伝えて、パートナーが親に伝えた状況がいい。今言われて変わるだけで態度は大きく変わります。自分の子供からお父さん、お母さん、一つ恨みがあるんだけどと言われると断りにくいです。自分の子供の幸せにつながることですから、素直に聞いてくれるはずです。女にことを進めたいときには、パートナーを経由していってもらうようにしましょう。パートナーの親のクレームを最終手段として選択肢に入れておきましょう。パートナーの親のクレームはパートナーを経由して伝える。夫婦関係を改善させる30の方法、その11、どの家庭でも夫婦で一緒にいる時間は短いもの。あなたは幼い頃、結婚と今のようなイメージでしたか。おそらく好きな人と24時間以上に暮らす幸せな生活を想像していたのではないでしょうか。確かにそうですが、あくまでも1年です。結婚してから初めて終了となります。夫婦で一緒に過ごす時間は短いということです。結婚したからとはいえ24時間ずっと夫婦が一緒にいるわけではありません。夫は会社勤めですから、朝に家を出て夕方に帰ることになるでしょう。妻と友達をしている家庭なら夫と同様朝早くに家を出ます。専業主婦でも夫と接することができるのは朝と夜くらいです。朝は忙しいので十分な会話はできない。夜も疲れて十分な会話もできない。妻と友達である専業主婦であると結婚すると夫婦一緒にいる時間の短さを実感するはずです。もし夫が単身赴任や出張となれば一緒にいる時間はさらに短くなるでしょう。結婚前に思い描いていたずっと一緒にいる生活とは少し違います。時々夫婦関係が冷める要因として夫婦で接する時間が短いからという理由を変える人がいます。確かに理由の一つではありますが、真の理由ではありません。夫婦で接する時間が短いのは実はどこの家庭でも同じです。あなたの近所さんを見ても夫婦で一緒にいる時間がどの家庭でも短いのは現状でしょう。もし本当に夫婦で接する時間が短いのは理由ならどの家庭も崩壊し離婚しているはずです。時間の長さを見る必要はありません。それは分業です。夫婦で大切なのは一緒にいる時間の長さではありません。一緒に協力しながら生きていくことです。夫婦とは生計を維持して共に協力しながら生きていく関係です。家族という大きな船を運航させるために夫は夫の持ち主になり、妻は妻の持ち主になります。それぞれが自分の仕事に集中して大きな船を運航しています。お互いに接する時間が短いからとはいえ悪いことではありません。接する時間の長さよりお互いが協力し合えているかどうかの方が遥かに大切です。そこで冷めた夫婦関係を取り戻すなり改めて考えたいことがあります。一緒にいる時間が短いかどうか、よりパートナーときちんと協力し合えているかどうかです。足を止め、お互いに協力し合えている状況を確認しましょう。お互いに家族のためにきちんと協力し合えていれば一緒にいる時間が短くても円満です。冷めた夫婦関係はお互いに協力関係が欲しいのが特徴です。一方的な協力でもいけません。双方で協力し合っている状態がそうです。一緒にいる時間が短くても心は通じ合っているのです。私たち夫婦はきちんと協力し合えているか確認する。夫婦関係を改善する30の方法、その12、ゆっくりとささやき周りの話からは身を固めてやすくなる。夫婦が自然と悪くなる原因の一つに話し方があります。話す内容ではなく話し方です。ほとんどの夫婦は話す内容だけに興味出てしまいがちです。そうは言っても夫婦では話す内容を重視するものではないのか。確かに話す内容も大切ですが、話し方はもっと大切です。あなたは自分の話を聞いてもらいたいときどのような話し方になっていますか。仕事のこと、お金のこと、子育てのことなど真剣に話し合うことになるでしょう。夫婦間では深いテーマで話し合うことも多くあります。笑ってもらいたい。聞いてもらいたい。理解してもらいたい。そうした主張性が強くなることを自然と話し方も強くなります。自然と声が大きくなり早口になり言葉の中が出てしまいます。声がいけません。大きな声で強い言い方になると聞いている側も気を張ってしまいます。いつの間にか何々になってしまう。たとえ正しい主張や言い分でも何々言われるとつい耳を塞ぎたくなります。ではどうすればいいのでしょうか。大切なことを優しい話し方で話すように心がけるだけで OK です。ゆっくりと囁きです。この点を押さえておけば自然と優しい話し方になります。ゆっくりと心がけることで話を聞いてもらいやすくなります。囁くような声で声のボリュームがどんどんします。その結果、相手は聴導耳を傾けてくれるようになります。聞いてもらいたいと思う話ほど大きな声になりますが、ゆっくりと囁き心がけて話し方をしましょう。重要なのは話し方です。聞いてもらいたい話ほどゆっくりと囁きの声を心がける。夫婦関係を改善させる30の方法、その13、謝るのは伴奏と同じ。道を歩いているとき、転んで下を向くと出血します。人間の体は揺れたもので出血を放っておくと自然と重なって出血が止まります。ただし一つ難点があります。重なってくるまでに少し時間がかかることです。重なってくるまでの間は、バイキンも痛みやすくて不衛生です。このバイキンが厄介で放っておけば、すぐ治るけども、バイキンが治ることが難しくなります。産んでしまい、最悪の場合、傷が残ることがございます。出血をすぐ抑えたりは、絆創膏が一番です。上から溜めることで出血がすぐ止まって、後から菌が治ることもなります。自分は免疫力があるから大丈夫だ。変に隠せているように限って傷は重ねてしまいます。シンプルなお注射ではありますが、有効です。これは夫婦でも同じです。変化をするとお互いに傷がつきます。時間があれば自然に忘れてくれるだろう。夫婦からわざわざ謝ることでもないだろう。人間が揺れてきたので、ある程度時間があれば記憶も薄れて冷静になるため、鑑定も戻ります。ただし一つ難点があります。鑑定が修復するまでに少し時間がかかることです。鑑定が戻るまでの場合は、ピリピリした鑑定になっているので、検査が再発しやすい。この中で戻っていないうちにまた検査をしてしまうのが厄介です。仲良くしていないうちに検査をすると、今度はただでは済みません。お互いの印象がさらにバイバイに口もしかず、目を合わせなくなってしまいます。最悪の場合、夫婦に傷が残ってしまい、夫婦から冷めてしまう原因になります。そうなると、本来自然に戻るはずの人間鑑定がなかなか戻らなくなります。検査をなく抑えたりは、謝るのが一番です。謝るは伴奏後輩のと同じです。ひとまず、相手の行政、それ以上悪化することはなくなります。謝るなんてかっこ悪い。時間があればそのうち改善されるだろう。変に学校生理事長に限って、いつまでたっても夫婦関係が改善されません。変に異常反応はやめましょう。謝るというのはシンプルなお給食ではありますが、有効なのです。検査をした時はすぐ謝って仲直りをする。夫婦関係を改善させる30の方法、その14、素直さは夫婦関係を安定させる基本。夫婦関係には素直さが必要です。これは必死事項と言ってもいいでしょう。友人までは適当な対応でもいいですが、夫婦は信頼関係の構築のために素直さなくてはいけません。素直さないと相手を心から信用できなくなるからです。意味ありな言葉を使う。中途半端な行動を取る。無意味に取る。聞こえているはずなのに聞こえないようにする。会話のような沈黙がある。どんなのか考えているのか何なのか、時々こういう素直さにかけたコミュニケーションを取る人がいます。こうしたコミュニケーションは何か処理のようなものが起こります。素直さにかけていると相手が信じられなくなります。素直に言えばいいものを何か遠回しに表現するのは特別な理由があるのではないか。そう考えると、いろいろと妄想が膨らんでしまいます。何か隠しているのではないか。何かがあるのではないか。何か悲しいことがあるのではないか。疑いというのは実に厄介です。以上、疑いになると言葉の全てが聞こえてきます。連帯の言葉さえ、どんなに聞こえてくる。言っていることが本気なのかどうかも別な隙にくなる。どこまで言っても言っていません。悪い妄想が働き始めると妄想が始まります。まだその先に何か悲しいことがあるのではと思い始めると気がありません。パートナーの言葉も態度も信用できなくなり、自信なきに夫婦関係の悪くなってしまいます。だからこそ、今一度素直さを大切にしましょう。言葉の表現もそれと素直に言うのが一番です。言いたいことは素直に言う。自分が感じたことを正直に言う。自分が悪いときは素直に謝る。素直さはもう一度夫婦から取り戻す基本なのです。素直になる。夫婦関係を改善させる30の方法、その15、 気になるか好きにならないのではない。好きになるか気にならなくない。パートナーを見れば一つや二つ気にならない点があるものです。あなたのパートナーにはどのような癖がありますか。素直な癖。早起きをする習慣。偉そうな態度。とても悪いことはない。自分と似ている点が気にならないと似ていない点はなぜかよく気になります。そうした気にならない点が原因になりパートナーに抵抗感を抱く場合があります。ここさえ直してくれば好きになれるのだ。パートナーの気にならない点が原因となりうまく付き合っていけないと思ってしまう。そこは少し違います。好きになるか気にならなくなります。日本の言葉に改めるということもあります。超えてしまった人ならば手本さえ見えてくるということです。今回が欠点であるはずのあなたが気にならなくなり、それらに台無しに見えてくるということです。パートナーに気にならない点があっても大丈夫です。些細なことは一時的にしないから外しましょう。パートナーの良いところを徹底的に見せるようにしましょう。パートナーのことを好きになることです。パートナーを無条件に心から愛します。すると今まで気になっていたことが気にならなくなります。そういうことが愛らしくさえ思えてきます。あなたさえも手本に見えてくるらしいです。諦め能力を振ることはやめてもらうよう説得する必要もありますが、些細なことが無視してしまいましょう。パートナーを心から好きになるようにすれば気になっていたことがいつの間にか愛らしく見えてくるはずです。あなたが良いことに見えるようにパートナーを大好きになる。夫婦関係を改善させる30の方法、その16、ムカッとした時は自分の器が試されているチャンスだと思う。パートナーがムカッとするようなことを言われたり再開した時が問題です。あなたはどのような対応を取っていますか。夫婦では喧嘩が必要な面もあります。それはお互いが真剣に将来のことを考え遠慮せずに言い合っている場合です。そういう喧嘩は必要です。どんどんコミュニケーションを取ってギャップをなくしていきましょう。しかし話し合いではなく単なる悪口の言い合いが中心になるのはよくありません。傷ついた分だけ傷つけ返す。どないだ分だけどない返す。言われた分だけ言い返す。もはや話し合いではなくなっています。ムカッとしたら相手にやり返すのは行われることではありません。やり返すというのは最初は大事です。最初したら自分がスッキリしても関係が良くなることはありません。自分が良くても今度は相手が難化しています。大切になっているようになっていない。そういうことがむしろ悪化させているという状態です。暴力をつけられていた方から逆に暴力を使いし、痛めつけ合っているだけです。しかしは、すればすることは連鎖が始まります。パートナーにムカッとした時がポイントです。自分の器を広げるチャンスだと思うことです。どれだけ平静を保てるかです。ムカッとすれば社会さんになっていると、パートナーとの関係が良くなくなります。そうは言っても、ムカッとすることがあるなら社会だろう。いや、ですから、先ほど言った通りです。自分の器を広げるチャンスであると、小さなことを気にしているから小さなことも難化してしまいます。ムカッとしているうちは自分の器がまだ小さい証拠です。まだまだ自分は小さいなと思って、困ることは最初に話すことです。心を大きくすれば気にならなくなるはずです。小さなことに心を言うのではなく、器を広げる支援です。それが器を大きくさせるということなのです。ムカッとした時は、やり返さず器を大きくするチャンスに変える。夫婦関係を改善させる30の方法、その17、二人とも夫婦というものに慣れるため、しばしばぶつかり合う。夫婦が悪いのは、お互いに夫婦というものは最慣れていないせいかもしれません。あなたが結婚式のことを思い出しましょう。正確には結婚式の日ではなく、役所に婚姻届を提出した日です。二人で一生懸命婚姻届に利用して役所に向かった日があったことでしょう。提出して役所に示されます。その瞬間から法的に夫婦であることになります。男は夫となり、女は妻になり、二人で夫婦になります。結婚前の延長と、兄に思いますが、そうとはありません。一つ屋の下で一緒に暮らしていると、今まで気づかなかった点が見えてくるようになります。いよいよ見つくことができて当然です。そんな時、夫としてはどう対応するか。気になる癖があったり、意外な趣味を持っていたり、直してどう対応していいのかわからないことが山ほど出てくることでしょう。男は初めて夫というものを経験している。女も初めて妻というものを経験している。つまり、夫も妻も初体験だからです。夫は夫としておかしくない人であり、妻も妻としておかしくない人であり、お互いに初めてから何をどう対応していいのかわからず、ギクシャクしてしまう。慣れていなくて余裕がないから、喧嘩をしたり、いざこざが多くなったりするはずです。慣れていない点が多いですから、当然、初めから無理なくて当然です。どう対応していいのか困ることがあって当然。夫婦が悪くても、喧嘩を見ないことです。自分の身は最近の毎日やることしかし、パートナーに対して謙虚にしてします。初めて慣れていないこともあるから、うまくいかないこともありません。初めて慣れていなくても、一緒に乗り越えることを考えていこう。そう思うくらいでいい。夫婦が悪くなるのは夫婦に問題があると思われますが、そうではない。単に慣れていないようです。初めて友人との関係で通天を共通する人は結婚しても離婚しやすくなる。友人と喧嘩をした時通天を共通する人がいます。そういう人が多いのも驚きます。仲直りするのは面倒。また別の人を探せばいい。地球上には何十億人もいるから一人くらい失っても問題ないだろう。安に考えます。確かに地球上には多くの人がいるので一人を失った限りは大きな問題にはなりません。失った人のことは忘れ、また別の人との人間関係を築けば新しい人間関係を構築できるでしょう。一見プラス思考に聞こえますがそうではない。むしろマイナス思考です。人間のは簡単です。その方から従っていい。無視をして連絡を取らなくなればいい。人間関係を維持する努力をしたらやめなくて OK です。それは誰でもしない方がいい。ただ人間関係を生み出す原因である習慣だからです。嫌なことが見えるくせであり、仲直りをしないくせです。さらに恐ろしいことに一応そういう習慣がつくと何度も繰り返してしまうようになってしまう。考えてもみましょう。もしそういう習慣を持った人が結婚の姿はどうなるでしょうか。おそらくパートナーとトラブルが起きてになった時、仲直りの努力をしようとせず離婚することでしょう。仲直りは面倒だ。別れてしまおう。他にもいい人がいるに違いない。そう思って離婚します。つい癖でそう考えてしまいます。そういう人に限って離婚して再婚してもまた離婚します。仲直りをせず見えるくせが改善されていないからです。この癖があるために永遠に人間関係ができませんし、一生さらに人間関係のままです。本当に大切なことは人間関係のトラブルがあった時、手の強度をするではなく仲直りをすることです。少々人とトラブルがあった限りで手の強度を考えることです。手の強度を考えるのではなく、どうすれば仲直りできるかと考えることです。それが本当の難しそうです。手の強度ではなく仲直りをする。夫婦関係を改善させる30の方法、その19、ストレートなことが一番難しいようで一番難しくない。私の場合、恋人や友人と仲直りするときはストレートに仲直りしようと言います。これはおすすめです。少し遠回しがいいかもいいですが、どうも遠回しの方が恥ずかしく感じませんか。一緒に出会えないかと言えば何が目的なのと相手に悩まれます。話があるんだけどと言えば何が言いたいのと探られます。昔に戻らないかと言えば昔はどうなるしないならば相手が誤解されそうで逆に恥ずかしいです。ならストレートに仲直りしようと言った方が何に感じます。この言葉は効果があります。私はこの言葉を言って嫌だと拒否されたことがありません。ポイントは自信を持って言うことです。一番恥ずかしそうなことだと思いますが、実は一番恥ずかしくないことです。恥ずかしいのは誰やっているからです。小さな声で弱々しいのでは気持ちが伝わりにくくなり恥ずかしく感じてしまいます。開き直って自信を持ち仲直りしようと言ってみましょう。すると恥ずかしくありません。思いのほか相手にすんなり受け入れられることでしょう。一度試してみましょう。私はこの言葉で人間関係でも仲直りに成功しています。自信を持って仲直りしようという。夫婦関係を改善する30の方法、その30、離婚より復縁を求めるならばポジティブ思考だ。あなたは嫌い。いきなりですが、これは本当です。人間関係で日々入ると元に戻すのは難しいものです。時間もかかりますし、エネルギーも必要です。その結果、多くの人は仲直りするのは面倒と思いつつ、絵の強度をします。仲直りをするのは面倒、絵の切る。その方が楽。新しい人と関係をやり直せばいい。そういう人が多いです。その方が簡単であるからです。夫婦でも離婚の成功にこれまでの関係を合わせ、一からやり直せます。しかし、そうしようとしないならない。今ならば離婚の方法についてではなく、夫婦の方法について読んでいますね。読んでいただけなく読み切ろうとしています。別れることではなく、やり直す方法へと手を向けているということです。もちろん、子供や親戚などの事情もあり、離婚したくてもできない状況があるかもしれません。そうであったとしても、若い人のための努力をしたり、行動のチャンスを参加しています。偉いです。少なくとも離婚現実から見ずに現実に立ち向かい前向きに考えています。そういう気持ちがあるうちは、夫婦のチャンスはきっとあります。そのポジティブな気持ちを持って、もう少し夫婦関係について作業を見せていきましょう。夫婦関係が悪くなった時、離婚ではなく夫婦の方法を模索する。夫婦関係を改善させる30の方法、まとめ。その1、恋ついている夫婦関係をいきなり改めようとするのはやめる。その2、普通に接することから始める。その3、きちんと相手の方を見て話をする。その4、新しい話をする癖をやめる。その5、いいところを探す癖をつける。その6、まず自分の悪いところを探して改善させる。その7、一緒に行動する機会を少しでも増やす。その8、とりあえず内職をしっかりして一緒に行動する機会をする。その9、一緒にいる時間を増やす、より協力する時間を増やす。その10、絶対に許せないことをまず無条件に許してしまう。その11、許せないなら許せないまで間忘れてしまう。その12、週に2時間はパートナーに徹底集中する時間を増やす。その13、前も言ったと言わないようにする。その14、夫婦で何気に待つかに出てみる。その15、お酒の力を借りて嫌なことは済ませる。その16、自分の性格を相手に押し付けないようにする。その17、大きな将来設計を紙に書いて意識合わせをする。その18、パートナーの親を悪いのはやめる。その19、パートナーの親を褒める。その10、パートナーの親の権利はパートナーを権利して伝える。その11、 私たち夫婦はきちんと協力し合えているか確認する。その12、聞いてもらいたい話ほどゆっくりとささやき述べることができる。その13、喧嘩をした時にはすぐ謝って仲直りをする。その14、素直になる。その15、あなたが一歩見えるくらいにパートナーを大好きになる。その16、ムカッとした時にはやり返さず器を大きくするチャンスに変える。その17、初めての夫婦生活に対して謙虚になる。その18、変の機能ではなく仲直りをする。その19、自信を持って仲直りしようという。その30、夫婦関係が悪くなった時に離婚ではなく復縁の方法を模索する。